ただいまより、主の年2024年2月11日の聖日礼拝を執り行います。招きの御言葉、ご起立ください。誰でもキリストにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去り、まさに新しいものが生じたのです。賛美歌239番を賛美します。 詩編講読、詩編第32編、講読詩編の37ページです。詩編第32編、ダビデの詩、マスキール。いかに幸いなことでしょう。いかに幸いなことでしょう。私は黙し続けて、見ては昼も夜も私の上に重く、私は罪をあなたに示し、私は言いました、主に私の背きを告白しようと。あなたの慈しみに生きる人は皆あなたを見出しうる間にあなたに祈ります。あなたは私の隠れ家、救いの喜びを持って私を囲んでくださる方。私はあなたを目覚めさせ、行くべき道を教えよう。分別のない馬やラバのように振る舞うな。それは靴輪と手綱で動きを抑えねばならない。神に逆らう者は悩みが多く、神に従う人よ、主によって踊れ、すべての心の正しい人よ、喜びの声を上げよ。ご一緒に、主イエス・キリストが私どもに教えくださいました、主の祈りを祈ります。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず、悪より救い出したまえ。国と力と栄とは、限りなく汝のものなればなる。アーメン。ご着席ください。聖書を朗読します。使徒言行録第2章14節より42節、新約聖書の215ページになります。使徒言行録第2章14節より42節、するとペトロは11人と共に立って声を張り上げ話し始めた。ユダヤの方々、またエルサレムに住むすべての人たち、知っていただきたいことがあります。私の言葉に耳を傾けてください。今は朝の9時ですから、この人たちはあなた方が考えているように、酒に酔っているのではありません。そうではなく、これこそ、預言者ヨエルを通して言われていたことなのです。神は言われる、終わりの時に私の霊をすべての人に注ぐ。すると、あなたたちの息子と娘は預言し、若者は幻を見、老人は夢を見る。私のしもべやはしためにも、その時には私の霊を注ぐ。すると彼らは預言する。上では天に不思議な技を、下では地に印を示そう。 血と火と立ち込める煙がそれだ。主の偉大な輝かしい日が来る前に太陽は暗くなり、月は血のように赤くなる。主の名を呼び求める者は皆救われる。イスラエルの人たち、これから話すことを聞いてください。ナザレの人イエスこそ神から使わされた方です。神はイエスを通してあなた方の間で行われた奇跡と不思議な技と印とによって、そのことをあなた方に証明なさいました。あなた方自身がすでに知っている通りです。このイエスを神はお定めになった計画により、あらかじめご存知の上であなた方に引き渡されたのですが、あなた方は律法を知らない者たちの手を借りて十字架につけて殺してしまったのです。しかし、神はこのイエスを死の苦しみから解放して復活させられました。イエスが死に支配されたままでおられるなどということはありえなかったからです。ダビデはイエスについてこう言っています。私はいつも目の前に主を見ていた。主が私の右におられるので、私は決して動揺しない。だから私の心は楽しみ、舌は喜びたたえる。体も希望のうちに生きるであろう。あなたは私の魂を黄泉に捨てておかず、あなたの聖なるものを朽ち果てるままにしておかれない。あなたは命に至る道を私に示し、見舞いにいる私を喜びで満たしてくださる。兄弟たち、先祖ダビデについては、彼は死んで葬られ、その墓は今でも私たちのところにあるとはっきり言えます。ダビデは預言者だったので、彼から生まれる子孫の一人をその王座につかせると、神がはっきり誓ってくださったことを知っていました。そして、キリストの復活について前もって知り、彼は黄泉に捨てておかれず、その体は朽ち果てることがないと語りました。神はこのイエスを復活させられたのです。私たちは皆そのことの証人です。それでイエスは神の右に挙げられ、約束された聖霊を御父から受けて注いでくださいました。あなた方は今このことを見聞きしているのです。ダビデは天に昇りませんでしたが、彼自身こう言っています。主は私の主にお告げになった。私の右の座につけ、私があなたの敵をあなたの足台とするときまで。だから、イスラエルの前科ははっきり知らなくてはなりません。あなた方が十字架につけて殺したイエスを、神は主とし、またメシアとなさったのです。人々はこれを聞いて大いに心を打たれ、ペトロと他の人たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいのですか、と言った。するとペトロは彼らに言った。悔い改めなさい。めいめい、イエス・キリストの名によって洗礼を受け、罪を許していただきなさい。そうすれば、賜物として聖霊を受けます。この約束は、あなた方にも、あなた方の子供にも、遠くにいるすべての人にも、つまり、私たちの神である主が招いてくださるものなら、誰にでも与えられているものなのです。ペトロは、この他にもいろいろ話をして、力強く証しをし、邪悪なこの時代から救われなさい、と勧めていた。ペトロの言葉を受け入れた人々は洗礼を受け、その日に3000人ほどが仲間に加わった。彼らは、使徒の教え、相互の交わり、パンを裂くこと、祈ることに熱心であった。お祈りをいたします。天の父なる神様、新しい朝を与えてくださり、この聖日に 私どもをこの教会へと呼び集めてくださり、共にあなたを礼拝する時を与えてくださいましたことを覚えて感謝をいたします。どうぞこの時、私ども霊と真理を持ってあなたを礼拝することができますように、あなたの皆のご栄光を心から褒めたたえることができますように、私たちを導いてください。どうぞこの礼拝においてあなたの霊を受け取り、あなたの救いのご計画をいただき、そのことによって新しく踏み出す一歩を与えてください。主よ、そのことのためにこの礼拝に奉仕をします一人一人をあなたが強めてください。今この時、私どもの教会の礼拝だけではなく、日本中において、世界中において、主の日の礼拝が執り行われることを覚えます。どうぞその一つ一つの礼拝をあなたが豊かに祝福してください。主よ、教会の交わりを覚えて祈ります。幼い者から年老いた者まで、どうぞあなたの守りのうちに過ごすことができますように。病の中にある者、また病を終えて今この礼拝に集っている者、体調を崩している者、課題や問題を抱えている者、さまざまな悩みや不安を抱えている者、一人一人がいることを覚えます。また今この時、私どもの教会の礼拝を覚えつつも共に集うことができない兄弟姉妹がいることも覚えます。どうぞ一人一人の歩みをあなたが守り導き、豊かな祝福を与えてください。主よ、能登の地での地震や津波の被害にあって、苦しみ悲しみの中にある一人一人を覚えます。また世界中の中でさまざまな災害や戦争や紛争の中に苦しんでいる者たちがいることを覚えます。どうぞその一人一人をあなたの憐れみによって救い出してください。どうぞあなたの救いのご計画を仰ぎ見て、その平和を実現していくことができますように、どうぞ御前に集う私ども一人一人をあなたの平和の道具としてお持ちください。また聖学院緑幼稚園、聖学院大学、そして駒込の小学校、法人ホームで働く一人一人、学ぶ一人一人、その保護者の一人一人がいることを覚えます。どうぞ聖学院に集う一人一人があなたの愛の中に守られて、豊かな祝福を受けて歩み出すことができますように守り導いてください。これより御言葉に預かろうとしております。どうぞ語る口をあなたが強めてください。聞く私どもの耳をあなたが開いてください。御前に集う私ども一人一人をあなたの御言葉にふさわしいものへと変えてくださいますように。この祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。賛美歌183番を賛美します。どうぞご起立ください。 ご着席ください。本日のメッセージは悔い改めなさいです。悔い改めなさい。神様は今日この礼拝に集った私たち一人一人にそう語ってくださいます。悔い改めなさい。悔い改めというのはどういうことでしょうか。私たちが何か悪いことをして、ああごめんなさい、もうしませんということなのでしょうか。実はそうではないんですね。悔い改めなさい。悔い改めというのは、聖書のもともとの言葉ではメタノエオという言葉になっています。メタという言葉とノエオという言葉がくっついてメタノエオという言葉になっているんですけども、メタというのは変化するという意味の言葉です。ノエオというのは理解するという意味の言葉です。つまり理解が変わる、理解が変化していく、それが悔い改めるということになります。私たちは自分に対して、他人に対して、神様に対して、自分なりの枠組みを持って理解しているということがあるんだと思います。例えば自分自身の理解としてはですね、どうせ自分なんてという自己否定があったりとか、自分に自信がないから誰かを責めて自分を正しく見せようとすることがあったりとか、そしてそのために神様さえをも利用してしまう、そういうこともあるんだと思うんです。でもそんな枠組みが変化していく、新しくされていくときに、私たちは自分自身の理解も他者に対する理解も神様に対する理解も新しくされていくことができるんです。そのとき私たちの心の矢印の向きは変わっていきます。それまでは自分中心に向いていた心の矢印、自分のエゴに向かっていた心の矢印が神様と人々への方に変えられていきます。罪と滅びに向かっていた心の矢印が天の国での永遠の命に向けられていくようになります。悔い改めなさい。神様はそのように私たちの心の在り方を、心の矢印を変えていきなさいと今日私たちに語ってくださるのです。皆様、今日はようこそ聖学院教会の礼拝にいらっしゃいました。普段は他の教会に出席されていらっしゃる方もいらっしゃいます。また体調を崩されてようやくですね、日曜日来ることができたという方もいらっしゃいます。皆様、本当にようこそ聖学院教会の礼拝にいらっしゃいました。今日ですね、みんなで神様の御言葉をいただいて、心を新しくさせていただいて、共に悔い改めて新しい一歩を踏み出していきたいと思います。悔い改めなさい。神様はこのことを今から2000年昔に多くの人たちに語ってくださいました。神様は愛する一人子をこの地にお遣わしになられて、福音を信じて悔い改めなさいとお語りくださいました。そしてイエス様の弟子となったペトロもですね、 新しくされて、悔い改めなさいと人々に語りかけていったんです。復活のキリストに出会ったペトロは、新しくされていきました。でも、それまでのペトロというのは、古い枠組みの中で、新しくなれないでいたんです。特に、イエス様が十字架にかけられて死んでしまわれた後、どうしていいかわからない、そんな思いの中に過ごしていました。イエス様が十字架にかけられて死んでしまわれた後、ペトロをはじめとする弟子たちは、自分たちのいる家の扉に鍵をかけて、誰にも会わないように閉じこもって過ごしていたんです。きっと弟子たちはこんなふうに自分たちのことを思っていたんだと思うんです。自分たちは先生を裏切ってしまった。見捨てて自分だけ逃げ出してしまった。なんて自分たちはダメな人間なんだろうか。そんなふうに思っていたかもしれません。また、自分たちが従っていった先生が十字架にかけられて殺されてしまったくらいなので、自分たちもみんなに見つかったらひどい目に遭うかもしれない。そんな恐れもあったと思います。どうせ自分なんて、そんな思いでとても新しい一歩を踏み出すことができないような状況の中で閉じこもっていたんです。でもそんなただ中に、死から蘇られたイエス・キリストが真ん中に立ってくださって言ってくださったんです。あなた方に平和があるようにと。復活のキリストに出会ってから、弟子たちは変えられていくんです。死が終わりではないんだということに気づかされていきます。そして、イエス様が復活されたというそのことから、じゃあ一体なぜイエス様を十字架にかけられたのか、その意味をも理解していくようになっていきます。弟子たちは、苦しみや悲しみのただ中にいるとき、そのことの意味はわからなかった。けれども、後になって、その意味がわかるように変えられていったんです。きっと、私たちにもそんな出来事があるのではないでしょうか。いろいろな人生の苦しみや悲しみを経験する中で、一体どうしてこんなことが起こるんだろうか、とその時はわからない。どんなに祈っても、どんなに神様に叫んでみても、答えが与えられない。そんな時があるんだと思います。でも、後になって振り返ってみると、あの時のあの苦しみ、悲しみ、試練の意味ってこうだったんだ。このことのために用意されてたんだ。と、わかるようになることってあるんだと思うんですね。旧約聖書のコヘレトの言葉というものがあります。一つ前の翻訳では、伝道の書というタイトルでした。そこにはこういう言葉が記されてあります。3章の1節から2節、11節の言葉です。天が下のすべてのことには季節があり、すべての技には時がある。生まれるに時がある、死ぬるに時があり、植えるに時があり、植えたものを抜くに時があり、死ぬるに時があり。神のなされることは皆その時にかなって美しい。神はまた人の心に永遠を思う思いを授けられた。それでもなお、人は神のなされる技を始めから終わりまで見極めることはできない。 私たちは生きている中で苦しいこと、悲しいこと、辛いこと、その一つ一つを経験するときに望みを失ってしまったり、諦めてしまったり、神様いるならどうしてと叫んでしまいたくなるときがあります。それは私たちが神様の御業を始めから終わりまで見極めることができないからであるんだと思います。でも聖書は言うんですね。神のなされることは皆その時にかなって美しいと。苦しいこと、悲しいこと、試練があるときに、どうして神のなされることは皆その時にかなって美しいということができるのか。それは神様が天地を創造されて、そして神様の御国、天国の到来に至るまでの、その神様の救いのご計画すべての中で、すべてを見通す中で見つめることができる視点だと思うんです。神のなされることは皆その時にかなって美しい。私たちが経験する出来事は、今その答えがわからないかもしれない。その苦しみ、悲しみ、試練の意味、答えが見出せないかもしれない。けれども、神様の救いのご計画、すべてを見通していくならば、その一つ一つはすべて美しいことなんだ。そう信じることができるのです。ペトロもまた、そんな経験をした一人です。ペトロは、ある時、イエス様にどうしてなのですかと聞いたことがありました。それは、イエス様が十字架におかかりになる直前、最後の晩餐での出来事です。イエス様が突然、弟子たちの足を洗い出したのです。足を洗うというのは、当時、奴隷の仕事でした。自分たちの先生であるイエス様がどうして奴隷の格好をして自分たちの足を洗うんだろうか。ペトロは一体どうしてなのですかと聞くのです。主よ、あなたが私の足を洗ってくださるのですか。なんでそんなことをするんですか。イエス様なんでなんですかと聞くんです。すると、イエス様と答えられました。私のしていることは今あなたにはわかるまいが、後でわかるようになる。私たちも神様に対して、一体神様なんで今この出来事が起こるんですか？そんな叫びを発することがあるんだと思います。でも、キリストは確かに語っておられるんです。私のしていることは、今あなたにはわかるまいが、後でわかるようになると。2000年昔、ペトロも他の弟子たちも、大切な大切な大切な先生が十字架の上で死なれたとき、神のなされることは皆その時にかなって美しいという、その神様のご計画を理解することはできませんでした。イエス様は言われた通りです。私のしていることは今あなたにはわかるまい。でも、死から蘇られたキリストが、ご自分が生きておられること、そのことを数多くの証拠を持って弟子たちに示して、40日間にわたって現れてくださって、そして神様の国について語ってくださったことによって、 弟子たちは分かるようになったんです。後で分かるようになったんです。私たちの主イエスキリストが私たちの罪の身代わりとなって死んでくださって、その死に勝利されて蘇られたんだ。だからイエス様につながる私たちも死んで終わりではないんだ。私たちも死んだ後にイエス様と同じように神様によって蘇らされて、天の国、神様の御国において永遠の命をいただくことができるんだ。そのことがわかるようになったんです。弟子たちはイエス様の復活、そして神様の救いのご計画の完成の時、神の国、天の御国の全く到来の時、その視点から見つめ直した時に十字架の意味を受け取り直していったんです。それだけではありません。自分の人生の意味、自分の命の価値を見出していったんです。